始めたいと思います。
じゃあ第6回ホットデイエンジニア、
はい、
始めます。
ましょう。
よろしくお願いします。
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 今日何の話しますか？
今日何の話するかですよね。
いや、僕は GRPC の話を聞きたいんですけど。
GRPC の話ですか？じゃあ、GRPC の話をしますか。
ぜひ僕も聞きたいです。南先生のマニアックな GRPC の話。
いや、全然マニアックな、
まあ、ていうか、あんまり知らないから、その概論とかでも嬉しい。
概論で言うと、まあ、なんかよく言われるのは Google が開発した RPC フレームワークでいろいろよくできてますみたいなのがあるのと、まあ、結構その使われる用途みたいなものすごい増えてきてるなとは思っていて、例えば GCP が彼らの API を提供するのに、最近はなんか大体なんか GRPC で接続できるようになっていたりとか、あとはなんか SCD みたいなそういう OSS とかでも、まあ、GRPC 使ってつなげるようにして、まあ、結構効率的に通信できるようにしてたりとかっていうのがあるので、結構そういう意味でなんだろう、 RPC フレームワークってものの中でも、まあ、結構種類いろいろあるんですけど、 Apache Swift ってやつとか Facebook が昔作ったやつとかあったりするんですけど、まあ、その中でもかなりメジャーになってきてるものなのかなっていうふうには思います。
あれ、フレームワークという言い方が正しいんですよね。というのはなんか一種のプロトコルを作ってるような部分もあるのかなと思ったりはするんですけど。
そうだね、まあ、プロトコルと実装があるっていう風に考えてもらうとよくて、あ、ごめんなさい。
さっきから見せてしまった。
ミシミシ音が。
申し訳ない。なんですけど、まあ、その両方とも持っています、GRPC は。で、その上で、まあ、彼のドキュメントとか見ていると、RPG フレームワークみたいな言い方をよくしてたりします。
うんうんうん、
で特になんか、もともと Google 社内で Stubby っていう RPC フレームワークを持って使ってたらしくて、で結構それをベースにして作りましたみたいなことを言ってて、まあだから、まあ、RPC フレームワークってそのまま呼ぶのがいいのかなっていうふうに僕は思ってるっていう感じですね。で、
プロトコルの仕様と、あと、まあ、各言語の実装がどっちも用意されていて、
そうですね、
まあ、それをひっくるめて GRPC って今は呼んでいる状態、
そういうのも僕の理解ですね、
は
い。
ただ、その、まあ、後ろ側にいるプロトコルっていうのは、まあ、使う側としては、まあ、ほぼ気にしなくてもいい状態っていうふうな理解でいいんですかね。
そうですね。まあ、基本的にその、大体普通に使うときで言うと、プロト C っていう、まあ、プロトコルのコンパイラーとかでコード生成して使うので、まあ、そこでできたものをそのまま使えば、あんまり中の内側のことを意識せずにも使えるんですけど、まあ、例えば、その多様性言語の実装が用意されてないものを使うとかあったら、まあ、その辺にあるものをちょっと作るとか、っていうのは全然できるかなっていうふうに思います。
なるほど、なるほど。
あと逆にそれで言うと、そのプロトコルが決まっているみたいな話で言うと、RPC って、その、言語ごとに実装が、まあ、くっついてるものもあれば分かれてるものもあって、なんか C とか C プラとか Ruby とか Python とか、その辺は同じ C のコアライブラリみたいなのを使ってるんですけど、なんか Go とか Java だとそれぞれ GRPC Go ってやつか GRPC Java ってやつとかがあって、それは全然別実装で一から作ってるみたいな。
それはオレオレ実装が Ruby で誰かが書いてるってこと？
あ、違います、違います。Google は、なんかその、JRPC っていう、まず、なんだろう、GitHub のオーガニゼーションがあって、その中にレポジトリがいくつかあって、その中に JRPC って呼ばれる、その、いろんな言語プラス C コアライブラリみたいなレポジトリと、JRPC Go ってやつと、JRPC Java ってやつと、あと他になんか JRPC.net とか、確かそういうのもちょこちょこあったりとか、みたいな感じになっていますね。
そこ、その、まあ、C のコアライブラリってどこまで含むんですかね。その、例えば、で、シリアライズ、シリアライズとかも含んで。
いや、シリアライズとかは、含んでないはずで、自分の理解だとなんかどっちかっていうと、そのなんか例えば JRPC って実はその内側が HTTP2 以外のものもあったりするんですけど、トランスポートレイヤーっていうのが、そうなんですよ、ちょっと面白くて、
勝手に HTTP2 で早いんだぞ。
いや、なんか基本的にはそれですごい押してるんで、それが一般的な理解なんですけど、実はちょっとそこはなんかインプロセス通信みたいなものもあったりとか、
仕様としてはそこは分かれてるってことですか？
そうですね、なんか JRPC としての、まあ、振る舞いがあって、それとその下のレイヤーをどうマッピングするかっていうのが決められていて、 JRPC と HTTP2 のマッピングについて記載したドキュメントとかもあって、
うん、
でそこに HTTP2 上ではこういうふうになんかそのエンコーディングされてますみたいなことが書いてあって、うん、まあ、なのでそれをルールを満たしていればいろんな言語でちゃんと動くみたいな感じになってるってことですね。
なんかそこのあたり の, そのどこまでがこの、まあ、一般的に使われてるってものなのか、まあ、JRPC のまあ純粋な部分というか、まあ、その
純粋な部分、
まあ、というのはその別に HTTP2 というのはリクワイアドではないし、それから、まあ、プロトバフを使うことも別にリクワイアドではないという話はありますよね。ただ
あ、でも HTTP2 に関してはリクワイアドではないというか、正確な言い方をするならば、なんだろう、JRPC 側でその部分を差し替えられるようにしてる 代わりになんかそれぞれ実装してるって感じになっていて、
はいはいはい、
だから、それも言語によって対応状況が違っていて、
これデフォルトでそうなっているってのはそうなんですよね。
デフォルトでっていうのは
何も考えずに使うと、その、まあ、HTTP、まあ、2かどうかは、まあ、置いといて、まあ、プロトコル が勝手に、まあ、シリアライゼーションの中に入ってくるし、まあ、HTTP2 で使いましょうねっていうのが一般的な使い方ではあるじゃないですか。
そうですね、とりあえずその対応状況みたいな話で言うと、その言語ごとに対応状況が違っていて、 HTTP2 だとメジャーなその Go と Java とあと C コアのどれでも実装は作られています。実際それは簡単に使えるようになっています。で他になんか Java だと例えばなんかクロネットっていうそのクイックベースのトランスポートレイヤーがちょっと使えたりとか、さっき言ったインプロセス通信みたいなのを使えたりとか、あるいはなんか C コアライバルの方でもそれができるってことになんかドキュメントとか見てとなっていて、ただそれをどう使うのかは僕は使ったことない、 HP2 のやつしか使ったことないからちょっとわからないけど、一応なんだろう、ものによってはそういう差し替えられる実装も用意されてるみたいな、
はいはいはいはい、
多分どっかでコンフィグ書くんだと思うんですけど、ちょっとそこをどうやったかなんだろう切り替えられるのかは分かってないって感じです。ただなんか実際コードを見に行くと、なんかそういうクロネットみたいなやつとかインプロセスみたいなディレクトリとかファイルとかが用意されていて、まあそこで何か差し替えれるレイヤーがあるんだなみたいなちょっと分かるみたいな。まあでもなんか基本的な使い方は HTTP2 マッピングで、まあ HTTP2 で通信するって前提で使うっていうので、まあ大体はいいのかなと思いますけどね。
まあ、実際その、まあ、gRPC にして、まあ、メリットが出るところっていうのは、まあ、HTTP2 の上でやるときっていうのが多いっていうのが一個ありますよね。
そうですね、まあ、結局そのインプロセスって同じプロセスの中での通信って話だから、
うんうん、
適用できる状況はすごい限られていて、まあ、なんかどっちかっていうと多分その普通にその HTTP2 でつなぐよりもさらに効率化できるシチュエーションがあるっていうときのためにそのオプション用意してるのかなと思ってて、ただまあなんかそもそもなんだろう、別のプロセス同士とか別のマシンに乗ってるもの同士で通信するって言ったらネットワークを挟むので、まあ、HTTP で通信するとか、ただまあクイックベースの実装になってるとかは最近彼らがクイックとか結構頑張って作って、うん、なんかより効率的なのを作ろうとしてるんで、まあ、その辺でちょっとできるようにしてるのかなっていうふうには思ったりはします。
まあ、将来それが使われるかもしれない。
僕は今この図を見ながら喋ってるんですけど、なんかこういうプロトコルスタックみたいなの
これはもしかして技術書店の資料ですか？
あ、そうですね、昔技術書店の6かなで書いたやつを僕は今冷静に喋っています。
宣伝します。
でもなんかこれは多分そのうちブログでも公開する予定なので。
あ、そうなの。
そしたらはい、いやなんか技術書店だとやっぱ買った人しか読めないとかちょっとあるので、過去のやつとかだったら、
うんうんうん、
まあもっと広い人に見てもらうとかもいいかなと思ってるので、なんかそういう声明を発表しようみたいな計画は確か中にあるはずなので、まだブログになってなかった気がするけど、
交互期待、
まあ、交互期待ということで、一応予定は予定、あの本当に実現するかちょっと分かんない。
楽しみにしてます。
楽しみにしてます。GRPC って、まあ早いっていうのが一個売りだと思うんですけど、まあ、なんで早いんですかね。
まあそれもどこの速さかによるけど、まあ多分今の質問出たのって。僕らが最近、てか僕が最近社内でちょっと gRPC に置き換えるってなってすごい早くなりましたみたいなことを結構書いてたからだと思ってるんですけど、はいはいはい、
そうですね、
はい、まあ、あれに関してはその、まあ、HTTP2 の利点っていうのがだいぶ出たのかなと思っていて、
うんうんうん、
結局そのコネクションをまあ確立してからそれをリクエストごとにもともと HTTP1 だったら確立し直してて、まあ、しかもキーパーライブも特にしなかったっていう状況だったのを、まあ、一回確立したらそれを使い回すようにして、しかもそのGRPC は結構偉くて、その一つコネクションを作るとそれをずっと使い続けるために、まあ、定期的にそのピングとかを送ってそれが途中で切れたりしないようにしたりとか、一回切れちゃったら再接続したりとか、結構アプリケーションが気にしなくてもずっと接続された状況が保たれるって感じで、まあ、動作するように作られているし、実際それのおかげでかなりレテンシーは減らせたかなっていうふうに自分は思ってます。なんかもちろんなんか他になんかやっぱりその HP2 の利点っていうのをすごく活用してると思っていて、なんか HTTP2 でいうとヘッダー圧縮っていうのもあって、なんか同じヘッダーを何度も送るときには、まあ、次からすごい送る送信量を減らせるみたいなことが
あります。なんか3だけ送るようになってるみたいなやつですよね、HTTP2 で。
そうですね、なんかもうちょっと正確に言うと、なんかお互いで辞書みたいなのを管理してて、 一回送ったものに関しては次からはその辞書のこのエントリーみたいな送り方をするから、まあ、だいぶ情報量削減できるみたいな感じ言われてたりしますね。
なるほどなるほど。
なんかその白米エンコーディングとかってあるじゃないですか、はい、出演頻度の高いものは小さく表現するみたいな、はい、まあそれ確かそれもちょっとやりつつ、より正確に言うと一般的なものに関しては確かデフォルト辞書みたいなのがあって、さらに通信したものについては辞書に新しくエントリー追加していくとかだったような、ちょっとごめんなさいここあやふやな記憶で喋ってるのでなんか若干細部違うかもしれないんですけど、メインはなんかそういうクライアントサーバーでお互い同じ辞書を管理しているから、まあ、同じメッセージを送らなくてもそのエントリーの、まあ、なんだろう ID みたいなものだけで良くなるから圧縮できるみたいな、 H パックって言われてる圧縮技術ですけどだったはずです。
それとまあじゃあ今回その、まあ、GRPC 社内で使い始めて、まあ、ちょっと早くなったっていう部分に関しては、まあ、そもそも HTTP2 にして、まあ、キープアライブをきちんとするだけでもある程度早くなった部分というのは
かなりあると思ってます、うんうんうん、なのでこれもまあ、別に言っていいかなと思うので言うんですけど、最近 HP1.1 で通信してる部分についても、まあ、キープアライブしていくっていうのを今週ちょっと試していて、はいはいはい、僕と斉藤くんっていう別の僕の同じチームの人とかでちょこちょこそういうの入れたりとか、共有ライブラリにも僕が今日コミットしたのであれをみんな使うようになればもっと HP1.1 で通信してる部分についても高速化するんじゃないかっていうふうに、
まあ、もともとなんかそれがしづらいっていうなんか状態だったんですけど、うちの、まあ、社内の
クラスターがそれで言うと、1年前とかだとそれはすごいしづらい状態になって、なんでかっていうとキーバライブとかをするとその間のロードバランサーとか賢くないと、まあ、特定のポットに負荷が偏っちゃうってことが簡単に起きちゃうんですよね。より正確に言うとそのクバネティスのサービスの仕組みとかを我々は使っていて、それはなんか TCP の、まあ、いわゆるL4 のレイヤーでのロードバランスみたいなことやっていて、コネクションを確立するときに IP アドレスをどれを選ぶかっていうのはなんかそのロードバランスしてくれるんですけど、一回確立しちゃうとそれは固定されちゃうの で例えばポットが3台とか立っていて3台がみんなビジーになってきたから、まあクバネティスのオートスケーラーで増やしたとしても、新しいポットに新しくコネクションを確立し、まあ、新しく作りに行く分に関してはそっちに向くけど、昔から接続しているものに関しては変わらないからずっと負荷が高いものになってしまうみたいなことが起きてしまうっていうのがあって、うん、結構キーパーライブみたいなのは入れづらいねって話があったんですけど、
そういうことだったんだ、
はい、っていうのは去年とかイスティを入れていくとかがあって、はいはい、まあ、大体インターナル通信にはプロキシとしてエンボイが挟まれになったので、エンボイのセッティングでその向き先 の, そのあるポットから別 の, そのサービスの一連のポットに対してつなぐときにはエンボイが挟まって、そこでなんかエルナーでのロードバランス、その、まあ、リクエストごとになんかうまく分散してくれみたいなことをやってくれるようになったので、それで
エンボイが挟まれるようになったから、
端的に言うとそうですね、
直接つながるのではなくてそういう形になったから、はい、キープライブを
結局コネクション確立のレイヤーではなくて、確立した後のリクエストを送るレイヤーでのロードバランスっていうのが行われるようになったので、うん、キープライブとかも入れられるようになったよねっていう話があって、で、まあ、おじしてちょっと今回やったらちゃんとうまくいったみたいな、
いい話ですね、
まあ、一応歴史としてもあったりはしますね。
まあ、そもそも HTTP2 を使ってきちんとキープライブしたらうまくいくんだ、うまくいく部分は結構多いんだけれども、まあそれをまるっとやってくれる GRPC に任せちゃえばいろいろ楽だよねっていうのは結構大きいんですかね。
そうですね、まあ今回その GRPC うまくいったから HTTP って以上キープライブとかも今ちょっといろいろ試していて、なんか一応実験レベルだと効果出そうっていうのは見えてるんだけど、なんかまあ特に今試しているライブラリがネット HTTP パーシステントっていう、なんだろう、まあ、ネット HTTP と同じインターフェースで中でそのコネクションを使い回してくれるみたいなやつなんだけど、まあ、なんかアイドルタイムアウトみたいなのがあって、その一層確立したやつもずっと確立するとやっぱり装置壊れたりするかもしれないから、ある程度のタイムアウト設定してとか、なんかそういう作りになっていて、でかつ JRPC もう一個すごいのは、あるプロセスがあるそのなんだデスティネーションというか向き先に対してなんか一回ポジションを確立したら、それをどのスレッドもみんな同じものを使い回すみたいなことをやっていて、それは HTTP というのはマルチフレキシングの機能を持っているかということができるんですけど、なんかそういうのに比べるとやっぱりそのスレッドごとにコネクションを確立してもらわなきゃいけないとか、まあ、だからコネクションプールが必要になるとかがあったりするので、ちょっとその辺りはより HTTP というのが効率的っていうのはあったりはします。
なるほどなるほど。
でもなんかそのコネクション確立によるオーバーヘッドっていうのは HTTP1.1 でキープライブするだけでも減らせるかなとは思ってて、だからまあ、ちょっと僕は今週残りでなんかいい効果が出たらいいなと思いながらちょっと見守ってるっていう感じですね。
いいですね。
まあ、なんで、まあ、L7 のロードバランシングができるようになったので、
そうですね、まあ、そういったこともできるようになったみたいな、
実際なんか本当にマイクロサービス化してきて、その、まあ、社内でも
そうですね、
結構その恩恵が実際でかいなって思っているんですけど、そこら辺の
実感はどうですか？恩恵っていうのはだからレイテンシーが減ることによるっていうことです。あ、そのっていうのは、
まあ、gRPC にして、
はい、
まあ、僕は南君からちょっと話が聞いたのはすごい、まあ、平均時間も短くなるって話と、あとすごい時間かかってしまうやつが、まあ、1% ぐらいの確率であるとかっていうのが今まであったけど、
まあ、そうですね、低レンテンシーが内包されるようになったっていうのは結構見ていて、まあ、大きいインパクトだなと思っていて、特にそのマイクロサービスが進んでいくとよりその低レンテンシーの影響っていうのは大きくなっていくはずで、その例えば 10% の確率で遅くなるなんか何かサービスがあったとして、でそいつに、まあ、リクエストする回数が、まあ、10回あるとして、例えばそれが並列で送っていたとしても、その遅くなる影響を受ける確率ってリクエストする回数が増えるほどどんどん多くなるはずなんですよね。
そうですね、まあ、0.9 の、
そうそうそう、 0.9 の10乗を1回引いてみたいなとかになっていくから、そういう時にその JRPC とかは低レーテンシーがすごい抑えられるっていうのがやっぱり今回
見えた
ので
、低レーテンシー
、そうそうそうそうっていうのはやっぱり大きくて、なんか Google のジェフ・ディーンっていう人がテイラットスケールっていうその低レテンシーマジ大変みたいなことを書いた論文があるんですけど、それとか見てるとやっぱりその、まあ、低レテンシーをどうやって潰すかみたいなのは結構大きくなっていくと、どんどんなんか重要な課題になっていくのかなっていうふうに思っていて、まあ、そういう意味でも今回ちゃんと効果出るって分かったのは良かったのかなっていうふうに、やっぱりなんか一般的にそのいいとか言われているとしても我々の環境でどうかって結構昔見ると分かんないなと思っていたので、それがちゃんと目に見える形でインパクトが出たのは良かったかなっていうふうに思ってます。
実際うちでどれぐらい減ったんですかね、レイテンシー、
アベレージで言うとなんか大体2倍か3倍くらい速くなってて、で低レイテンシーで言うと もっとみたいな感じで、
2倍速くなったんだっけ、
2,3 倍速くなってます。
サーバー間通信が、
そうです、そうです、そうです。まあ、それは、
すごいじゃないですか。
あ、そうなんですよ。すごいんですよ。
それはもともと何ミリセックぐらいやったら何ミリセックやったってことなんですか？
もともと、なんか、ベンチマーク取った時とかで言うと、大体、1回のリクエストで40ミリくらいのやつが、まあ、10ミリくらいになるとかっていうのは、アベレージで見ても見えていて、で、あと、結構その、何回かリクエストするようなエンドポイントとかもいくつかあって、2回とか3回とか、だと、よりその差が顕著に見えたみたいな。で1回しかやらない系だと2倍くらいの差だったんですけど、3回とかやってるやつだと、まあ、3倍くらい出たりとかみたいな。
なんかそもそも最近さっき聞いた話だと、そのなんだろう、一律になんかそのサーバー間通信というかマイクロサービス間通信が30ミリセック削減できるとかのであると、なんかちょっと納得できるんですけど、なんか何倍とかっていう風な感じになるのはなんでなんですかね。例えばその400ミリセックかかってるマイクロサービスを GRPC にしちゃって言って200ミリセックになったりしないですよね。
あ、でもそれが例えばもともとその400ミリセックで占めてる割合がそのあるサーバーへの通信 でかつそれがすごい例えば10回とかリクエストしていてみたいなケースだと全然あり得る。
ああ、なるほどなるほど。
だから一番効果出たのちょっと図を見せちゃうんだけど、このマイクロサービスなんだけど、この緑色はもともとの大体もともとのアベレージレイテンシーの半分くらいがあるマイクロサービスのリクエストだったんですけど、それがごそっと減って、なんか全体として見てもかなり減っているみたいな。
だから
も
ともとネット HTTP のレイヤーが半分ぐらいを占めていたエンドポイントに関して、はい、そこがかなりガクッと減ったから、まあ、結果的に半分。
そうですね、まあ、あと一応さっきの2倍とか言っているのはその通信にかかっていた部分の時間で取り出しているので、エンドポイント全体で言うとそんな顕著な影響が出るのはかなり限られております。
だからまあ場所によって結構効果は変わってくるって
ことですね。そうですね、それはそうですね。
もともとその中の処理を重いやつとかはもちろんそんなにその実際に見ると2倍とかはその
全然変わらないけど、
なんかネットワークヘビーだったものに関しては変えていくことによって
まあどんどんかなり効果が出るだろうっていうふうに思ってますね。まあ、特にこのマイクロサービスとかはその他の置き換えたもの以外にも他のところにも結構通信したりしていて、その分とかまだ ECP 電子使ったりとかしてるので、まあ、その分とかはちょっともっと早くできるんじゃないかっていうのをちょっと考えてるって感じですね。
いいですね、
素晴らしいですね。もう20分も話してますけど、
確かに20分ぐらい話しちゃった、申し訳ない。
やっぱなんか詳しい人がいるとすごい面白いです。いろいろ質問したりもしてきて、
やっぱ詳しい、やっぱこれだけ何質問しても答え返ってくるっていうのはやっぱ楽しいですよ ね。
いや全然ですけど、
さて今回から
やるんですか。
いや今ちょっとノートを見ながら
いいですね。
新しいコーナーが始まる。
新しいコーナー作ろうかと思って。
いい話ですね。
いいと思います。新コーナー白金ランチという。
そうなんですよ。なんかちょっと、まあ、僕の、まあ、このポッドキャストをやってる下心としてはやっぱりその、まあ、僕ら、まあ、ウォンテッドリーのエンジニア3人でやってるので、まあ、ウォンテッドリーがどんな会社かっていうのを、まあ、知ってほしいし、まあまあ、もしちょっと興味あるなっていう人がいたら、まあ、ぜひ話を聞きに来てほしいなと思ってるわけで、まあ、ちょっと僕らがどんな人間でどんな場所でどんなことをしてるかっていうのを知ってほしいというのが、まあ、結構キムソの中にあるので、まあ、でどうやったら知ってもらおうというのは、まあ、もちろん今みたいなあウォンテッドリーは最近 GRPC 使い始めてすごいウハウハなんだみたいな、それもいいんですけどそれもいいんですけど、まあ、もうちょっとこのせっかく白金台っていうちょっとおしゃれな場所にオフィスがあるので、まあ、この辺ってどんな場所ですかって紹介できたら嬉しいなとちょっと思ってて、なので白金ランチというですね、あ普段我々がどんなランチを食べてるかというのをちょっと紹介できればなと
思ってですね。
いいですね。
なるほどね。なんか感じ悪いですねその
やりましょうモンテッドリー遊びに来るとこんなランチがあるよというご紹介。
いい話ですね。
まあ、で結構インターンの子とかも来て結構もうこれはいいって結構言ってくれるところもあるので、うん、まあ、それはどんどん紹介したいなとちょっと思っています。
はい、
はい、
で今回です第1回に紹介するのがテンダーハウスなんですよ。
テンダーハウスね。
テンダーハウス
知ってるでしょ。
我々は知ってます よね。
よく行ってます
ね。
はい、
美味しいですよね。
美味しいんですよ。これはオフィスからこう何メートルかな、 100メートルは実はあるのかな。
入り口からでも直線距離だったら 50とか
じゃないかな。
50メートルとかですね。近くはない気がしますけど、
まあ、今僕らがいるこの録音した部屋からも見えている場所ですね。で、まあ、なんで、まあ、会社から近さで言うと、まあまあ、10とかに絶対入りますよね多分。どうかすると 5位ぐらいに入ってくる近さ。
確かに飲食店でっていうとそうですね。
はい、まあ、そのすごくおしゃれな洋食のレストランで、まあ、ちょっと白金台の中でもお高めなんですけど、僕のおすすめのメニューはですね、この1800円のステーキなんですよ
そこね、
これめちゃめちゃ美味しいんですよね。
食べたことないかもしれない。
ないんですか。
なんかちなみに僕はサンドイッチ推しです。
ちなみにメニューがいくつかあって、サンドイッチランチと
パスタランチとサラダランチとシーフードランチと、
でなんかステーキランチは1800円でちょっとお高めなんで。
そうですね、
ちょっとお高めですね。
他がいくらだっけ、1000、
1200円とか。一応1200円スタートで、1200円もまあお高いといえばお高いんですけど、あミートに比べれば、ミートじゃないステーキか、ステーキに比べれば
リーグ
に
しなくていつも1200円を取れてますっていう
これかなり美味しいのでぜひ行ってほしいんですよね。
なるほどなるほど。
でまあ、ここまでだと、まあ、ウォンテッドリーの社員皆さん知ってると思うので、まあ、せっかくだったらウォンテッドリーの人でも知らなさそうなことをちょっと喋ろうかなと思って、ちょっと予習してきたんですよ。
すごい。
それちょっとあのこの、まあ、テンダーハウス、まあ、結婚式場になってるんですよね。
うん、
で今僕が紹介した正確にはテンダーハウスダイニングというお店で、テンダーハウスという、まあ、結婚式場の二次会会場用っぽい場所なっているので、まあ、土日とか見ると大体、まあ、入れなくて、
あそうなんだ、
結婚式やってるとか、今日は16時からオープンですとか
貸し切りとか
なんですね。そうなんですよ。なんで土日行こうと思ってた時は、まあ、必ず予約しないと分かんないんですよね。
平日でも結構毎回予約ありますかって言われてしてないです
と。結構入れない時はありますよ、
ね、結構人気ですよね。
まあ、そうですね。
なんで、まあ、ちょっとじゃ他の系列あるのかなと思ってちょっと見てみたんですけど、
うんうんうん、
ポジティブドリームパーソンズというところがやってるらしく、
うんうんうん、
あの品川の駅前にちょっと大きいホテルあるの分かります？
あれは品川さんあります。
あ、じゃないです、そこまで。その
駅前
にグースというちょっと
あですあります、ね、
折れ曲がってる場所、
うんうんうんうん、
あそこの、上にも結婚式場とかレストランがあるんですけど、そこもここも系列店らしく。
どうして僕そこ行ったことあるよ
僕もあるんですよ
被りましたね。
あ、そうなんだ。
でさらにな
んかいい感じでしたよ。私あのスプーンとかフォークとかを置く器具みたいのを、
カトラリーの置くなんか金属の棒みたいなやつ、
はい、あるじゃないですか。あれが同じで、だからそこでちょっと系列転換
なるほどね
感じました。
これは知ってるぞみたいな
あ、系列って知ってて行ったんですか。
いや、なんかたまたま入って、
たまたま入る場所何をしたのかそうなんです。
これはって思いました。
そこも結婚式場とバーとかこうあって、それからですね、実は福岡にも、まあ、僕福岡出身なんですけど、ありまして、ちょっとおしゃれな まあ、山豆ホテルというホテルがあって、そこの何でしょう、バーとか結婚式とかもこれになってて、うんうんうん、で僕あの、まあ、人生で今のところ4回結婚式に行ったことがあるんですけど、 うち2回がこの系列だったんですよね。
おーすごいすごいですね。
その山田上ホテルと品川のあのグースホテルなんですけど、
意外と縁があるんですよね。
ちょっと親近感をちょっと感じてしまって、なんかここは、まあ、いい場所だなと思ったりはしました。ここ福岡のビアガーデンとかもすごい良くて、うん、いいですね。なんで、まあ、ちょっと僕はちょっとひいきにしていこうかなと、うん、ちょっと思ってるという、
テ
ンダーハウスダイニングでした。これ朝ごはんもすごく美味しいんですよ。
そうだね。
なんかちょっと1000円とかをするんですけど、うん、なんかビュッフェ形式というか、うん、クロワッサンだけもらって、あとサラダとか、
なんかサラダとスープとあとデザートフルーツみたいなのがビュッフェ形式になっていて、
なんか高級ホテルの朝ごはんみたいな雰囲気をちょっと味わえる。
そうですね。スイーツが特にすごいたくさんあるんで、僕はなんか行くと毎回全種類食べてたんですけど、めちゃめちゃお腹いっぱいになるっていう。
あ、そう、あの結構よくなっちゃいますよね。
そうそうそうそう、
あの9時ぐらいにとかに行ってもなんかそのちょっと本日そのモーニングの営業は11時までですけどよろしいですかって言われて、さすがにそんな時間は入れないよと思うようなぐらい、まあ、ちょっとゆっくりさせてくれる場所ですね。
そうですね。
ぜひ。
確かにちょっとあのお昼もちょっとゆっくりして、
そうなんですよね、
食べたいなって思う時にあそこを選ぶので、ぜひ遊びに来たら、
遊びに来たら
リスナーの皆さんも遊びに来たら一緒に
テンダーハウスに行きましょう。
素敵ランチを食べに行きましょう。
まあ、今回ちょっとお高めの方で、お高めの方を出したんで、まあさすがにこれ以上高いのもなかなかないと。
まあたくさん、まあ、あの白金のこの地域には、まあ、たくさんあるけど高いところは、まあ、基本行かないですね。
行くとこだとなんかそんなですよね。
ギリみんなで行こうかって強い気持ちで行けるランチですかね。はい、
じゃあ
以上
白金ランチ、
白金ランチのコーナーでした。
感じ悪いって話もあるし、
ぜひちょっとフィードバックを、
ちょっとフィードバックいいですよ、ちょっとね、
僕ちょっと感じ悪いんじゃないかなっていうのを、
なんか来週からなかったら察してくださいってことで、そんな感じですかね。じゃあ
こんな感じですかね。はい、じゃあいい時間ですし、
もうそうですね、
はい、じゃあ第6回はこんな感じで、
はい
はい、どうもありがとうございました。
今日もありがとうございます。
ありがとうございました。